春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。
皆様こんばんは。
こんばんは。
まあ今日がですよ、はい、この1年のちょうど折り返し地点です、はい、6月30日。
早いね。
早いね。もうびっくりするね。あっという間。
あっという間でした ね。お正月の誓いをこの間したとこやないですか。
そうですよ。またこう、ね、後半期の誓いをせなきゃいけませんね。
もう6ヶ月経ったんですかっていう感じですよね。
早いよ本当にね。ね、またね、今日はね、このね、はい、名越しの大祓いということでですね。
6月30日、
ね。この大祓いは半年の間に知らず知らずに溜まった罪とかをね、うん、
はい、
祓い清めるものでですね、はい、今回の6月の末、ね、名越しの、名越しと12月の末、
はい、
年越しにも行われるんですね。
そうですね。年2回のね。
年2回。
1回目でございます。
そうです。このね、6月の大祓いはね、名越しの大祓いの他にですよ、
はい、
名越しの祓い、水月の祓いとも呼ばれますけれども、はい、この日は全国のね、うん、多くの神社で茅の輪神事がね、はい、行われますね、
はい、うすうすね、皆さん何の気なく、うん、なんやろあの輪って思ってはることも多いと思うんですけどね。
茅ヶ谷というね、
はい、
草ですね、
そうですね、
を束ねて、はい、人が通れるほどの大きな茅の輪を用意されているんですね、はい、でそれをくぐることで、あの罪逃れね、罪を払え、はい、払いますね、はい、で無病息災を祈るわけなんです、ね、
はい、そうなんです、
はい、まあ、というわけでですね、今日はね、
はい、
あのこの京都ではね、八坂神社、
そうです、
ね、こちらの方の茅の輪くぐりをね、
はい、
してきたということです
けど、ね、そうでございます、
はい、
もうね、うん、一年の行事の一つでございますね。
そうです、はい、でね、あのね、ちまき、
はい、
ありますやん、
はい、
それにもね書いてあると思うんですけどね、
はい、
この茅の輪くぐりについてね、庶民将来、
はい、
というのが伝承があるんですよ。
そうなんです
ね。それもね、ちょっと今日のね、はい、うふふなコーナーで ね、ご紹介させてもらいたいと思います。
はい、
今日のうふふなコーナー、
はい、はい、お気にこの春の時をこの乙女な時間ではね、
はい、
毎回ね、あの各回ですね、
うん、
あの各え
随週ですか、
随週、
うん、トンビトンビ
トンビトンビトンビトンビって何や、上で飛んでるトンビじゃないね、そういうふうに思われますね、はい、全国の方ね、はい、で、こう各州ですね、各州でうふふなコーナーでいろんなことをお伝えさせていただいてるんですけどもね、はい、今日はですね、
はい、
このちまきに、あ、ね、ちまき言うても分からしません、祇園祭りの
そう
に配られるちまきがあるんです、これは食べれません、は
い、そうなん、
は
い、これね、小さい時残念でしたけどね、はい、5月5日のちまきは食べられるんです、はい、
中にもち米のね、はい、お餅が入ってます、ね、
お餅が入って、
はい、
で、明日から祇園祭りでございます、
はい、
祇園祭りは皆さん巡行だけやと思われてるんですけれども、ね、
はい、
実はね、これ神事でして、
はい、
7月の1日から30日まで
30日まで、
ね、はい、びっちり毎日のようにこういろんな神事 が、
そ、 神事が
その中の一つの山鉾巡行で、はい、ね、
16日が宵山でね、
そうです、
で17日が巡行、
はい、
そして24日が後祭りという花笠巡行という、
ね、はい、そうですね、
それだけしかないと思ってはるんですよ ね、
全国の皆さんね、
全国の皆さんね、
そうではない
んですよ、
はい、
7月1日から明日からなんです、
明日からもうお祭りが始まりまして、
はい、もうね、コンコンチキチンもね、お稽古して
はりまして ね、 ね、もうほんまに明日から本番でございますので、
はいはい、
おちごさんも、
はい、
もう明日から地に足がつけられないんですよ ね、
そうですね、
地面を踏まわらへんという、はい、
神さんやから ね、
で合力さんという力持ちの、ね、
はい、
こう肩がこう肩に背負って、
背負って
ずっと歩いてはるわけですけど、ね、
そうですよ、やっぱあれちっちゃい子でないと無理やねっていうことよう分かりますわ、
そら
中学生とか高校生になったらもうおちごさんではないですもん ね、
ね、本当ですよ ね、
ね、
で独特な可愛らしいヘアスタイル、
ヘアスタイル
ね、
はい、
あれなんかカットしはるところが決まってるみたいですけどね、
そうですか、へえ、
おちごさんカットっていうんですかね
なるほど。ね、ね、はい。で、この先ほどの話ですけどね、はいはい、この血の輪くぐりにもね、はい、庶民将来と先ほど申しましたけれども、うん、ちまきにも書いてあるんですね。はい、ちょっとそれちょっと、
はい、そうなんですね。ちまきはですね、はい、各鉾町でですね、はい、山と呼ばれるのと鉾っていうのがあるんですけれども、はい、それぞれね、祀ってある神様が違うんですけれども、はい、例えば安産の神様であったり、はい、商売繁盛であったり、はい、無病息災であったり、はい、それぞれちまきが売り出されるんですけれども、はいはい、そのちまきのですね、パッとちまきを見ますと、はい、細い紙でね、はい、庶民将来の子孫なりと、はい、かいう文字が漢字で書いてあるんです。
なんやろなと、
これはどういうことかなと、
どういうことなんやろ
いうちょっとお話がありましてですね、でこの庶民将来の子孫なりというのはですね、はい、この昔話ですかね、これ、はい、中国から伝わってるんでしょうか、どうなのかちょっとその辺は分かりませんけれども、お話があるんですね、でこの庶民将来っていうのは、今で言うなっていうんですかね、左脳の御事と同一の神とも言われてるんですけれども、はい、まあ会ったことないのでここはちょっと分からへんということにさせていただきまして、はい、で旅をずっとされていたんですよね、でその町の中で一番の長者さんのお家に泊めてもらおうと、戸を叩いたところ、うちは貧しいから、と言うて、断られはったそうなんです、で何度頼んでもダメやったそうなんですね、お金持ちやのに、で仕方なく、今度はその弟である、庶民将来、これ人の名前なんですね、
そうなんや、
お家を訪ねはったわけなんです。で庶民の家はお兄さんと違ってね、とっても貧しいのですけれども、それにもかかわらず、うちでよければと言うて泊めてあげはったそうなんです、でそうするとですね、自分が神様であることを庶民将来に明かしたわけですね。で、疫病がね、もし流行したら、血の輪を腰につけて置きなさいと、そうすれば疫病から逃れられるだろうとお伝えくださったそうなんです。
そうですか、
はい、でその後しばらくして疫病が流行るとですね、でいろんな色、家、先ほどの金持ちのお家も初めて、全てのお家がもう疫病にやられた中ですね、この血の輪をつけていた庶民の、庶民のねお家だけが助かりましたと。でこれ代々ね、また子どもの時代に流行しても、こう血の輪をつけて、こう売っとこはその庶民将来の子孫なんですよっていうことを疫病神に伝えるためにちまきを
表にね、これ絶対に家の中ではなくて外なんですもんね、軒下に吊ります
よね、ありますね、はい、ということなんで、でこう疫病がこう、歩いてはったらそのちまきを見て、あ、ここはあかんやなというのを見てこう通り過ぎるというお話だそうでございます。そうですか。
まあ、でもね、こう全国の方もね、この京都のお土産でですね、この時期ね、ちまきを持っていくことが多いんですよ。
そうですね、喜んでくれはりますよね、
綺麗ですね。年に1回しかね、いただけへんので、授かれへんので、で、それをね、持っていきますとね、意味もね、わからんと、説明してあげなきゃいけない
ね。
はい、ちまきですって言っても食べられるのって、これ食べられないんです、これ玄関に吊るしといてください何ですかこれは、言ったら薬部病神が来ないんですっていうお話をね、しててもここまで詳しくね、
そうですよね、ありやし、ね、部屋の中に飾ってしまはる方も
そうなんですよ、
ありますね、
あります、部屋に飾っては意味がない、
意味がないんですね、なのでちょっとね、玄関入るところか入ったところか、そこら辺見えるところに
飾っ
とかんとあかんということなんですけどもね、これもね、人気のあるちまきがね、いろいろありましてね、その鉾とか山によってね、形も違うんですね。
ああ、なるほどね、は
い、桜の花がついていたりとか、五色の何かがついていたりとか、いろんなちまきがありますしね、 またそんなの巡ってみても面白いのかなと、
うん、
ね、思いますけど、
またこれもね、あの1ヶ月ね祇園祭ありますのでね、はい、またこの来週にもね、このお話もできますしね、
だいたいね函館があるのが早いところで10日ぐらいからですかね。
そうです、そうです。
でも早いかな、売り切れますね。
そうなん
ね、
ちまきどうどす言ってね、ちっちゃいお子が ね
ろうそく売りして ねよう売ってはったけどね、もうねものすごいよう売れてね。
またねこれ暑い時期でしょ、
はい、
でねうち友達ね並びにかはるんですよ。
あね、
自転車をね近くまで止めて ねそこからもう歩かなりません。
そうです、うん、もうね人もね一方通行になりますからね、宵山ぐらいからね。
そうです、だからもう10日ぐらいからちまき凍った頃から、はい、全国から来はる方に京都の人間でもね、はい、なかなかね手に入らへん。
そうです、
ね、だしそういうのをね並びに行ってね買おう、こうてきてくるね。
で去年のちまきを持って納めて交換ね、
そうそう
されたりとかね。
そうです、ね、八坂神社行って
そう、
あの、まあ、お旅所でもいいんですけどね、はいはい、あの行って納めてね、
なんかそういう昔ながらのね神事っていうのか伝統が残ってるのも
ね
こういうお祭りならではなのかもしれませんね。
そうなんですよね、またねこの祇園祭についてとかね、あのもっともっと聞きたい、お聞きしたいっていう方いらっしゃると思うんですよ。 はい、そういう方はぜひともね、あのこのラジオ局ね、
はい、
京都三条ラジオカフェの方にね、はい、お寄せいただければなと思っております、
はい、
ね、春野と京子の乙女な時間宛てにですね、
はい、
ぜひともあのいろんなねことをね、
はい、
聞きたいこととか、
そうなんです、
そういうことをね、またどしどしとご、あのお寄せいただき、お寄せくださいね。
それをねまた喋れたらね、
そうです、そうです、
いいですしね、
はい、お電話っていうかね、あのファックスですね、ファックスは075-253-6901、京都075-253-6901、そして E メールは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 こちらの方までね、
うん、
ぜひあのこの祇園祭についてとかでもね、
はい、
お寄せいただきたいと思います、
はい、ね、いろんな面白い話がね、ありますしね。なんとあの市場通りの信号は折りたたみ式ですからね。
そうですよ、あれね、鉾が通るためにね、
鉾が通るために年に1回ね、折りたたみというのか、こう邪魔にならないようにね、
鉾がちゃんと通れるようになるんですよね、
はい、不思議です
、面白いね、
面白いですよ ね、
はい、
そうです、はい、
今ねちょっとふおっと言おうと思ったんですけどもね、はい、この6月30日、うん、今日ね、
はい、
水なずき食べましたか。
あ、皆さん食べはりましたかね、この間もちょっとラジオで ね姉ちゃんお話ししてくれはった、
はい、みなずきってね、あの三角になったね
うい
ろうの上に
あずきが
ね、そうなんです、今はねこの白のういろう、
はい、
それからお抹茶のういろう、
はい、
黒糖のういろうと3つあるんですけどもね、うん、これも食べていただいてね、暑さをしのぎましょうと、これからの暑い夏を、ね、しのぎましょうと、はい、昔氷なかったから ねそう、その氷に
氷
に仕立ててね、
はい、ね、
それを食べてね、
ほんまや
夏をね、
ね、
過ごしましょう。
後半も頑張りましょうね。
頑張りましょうね。
7月からね。うん、
ね、何かこう計画立ててね。
そうやね。
ね、
まあ、一応二人ともちょっと痩せたことやしね。
あ、そうやね。私6キロ。
うちも痩せましたよ。
ということでですね、
はい、
いかがでしたでしょうか。
はい、
また来週の春野と
京子の
乙女な時間、どうぞお聞きください。今日はありがとうございました。ほな、
さいなら。